おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香奈です。
私には結構いい勉強になりました。有坪民夫さんであります。原書房、誰も農業を知らない、いろんな農業の側面を知りまして、学ぶとこ大というか感じるところの多かった本で、ございます。有坪さんはおっしゃいます。日本には高付加価値、非常に価値の高い農作物を作る技術と頭脳がある。しかしそればっかりを目指しているのはダメなんだと。まあ、ちょっと話は、外れますけども、中国というのは日本を小日っていう、大中華に対して小さい日本っていう意味でありますね。
はい。
おっしゃる通りです。日本は小さいんであります。しかし、面積、約40万平方キロ。世界の面積の 0.25%。世界で60番目ほど。で、排他的経済水域は447万平方キロ。世界では第6位。人口は世界の11位でありまして、1億を超える人口は世界でわずか12カ国しかない。
そうか。
一番重大なことは、腐食土。葉っぱが降り積もってこう腐って、実はこれ農業に持ってこいという、農地としての土地をいっぱい持っていることであります。植物の分解が進み、栄養分豊かに蓄えている農地、地面を持っている。それがいい証拠に、商業地でもあります銀座でも、空き地はほっとくと雑草がすぐ伸びてくると。
はい。
だからあそこでも田んぼができるってわけですよ。
まあ、そう言われれば。
銀座でも、
どうだろう。
銀座でも牛が飼えるってことですよ。
はい。
これに対してどこの国とは申しませんけども、岩石が分解して鉄が分離した酸化鉄を含む赤い大地は農業は無理だそうで、うん、赤い大地がどんどん広がっている国があるんですね、
はい、
そういう国は雨あるいは雪が少ない。それゆえに灌漑農業もやりますが、これは地下の深いところから水を吸い上げるでしょうのね。その地下の深いところから吸い上げた水の中に、かなさん、塩分が入ってるんですよ。それを水と一緒に引っ張り上げるもんですから、農業をやればやるほど、塩を地面に振りまき続けることになるわけであります。
はい。
ですから、農業不適地になるんでありますね。名前を挙げていいのが、これ飛行機で撮ってあったけど、すごいね、かなさん。オーストラリア、そしてアメリカでありますけども、ここはもう、塩かぶりの土地がどんどん増えてます。ロッキー山脈のふもとのアメリカの牧草地帯なんか、真っ白。
真っ白？
うん、塩で。
あ、そうなんです。
うん。この他にも、あるんですよ。中国はもう、砂漠化が北京のすぐそばまで来てるはずですよ。そして、間違いないことは、北朝鮮相当農業荒れてますよね、うん、あれはやっぱりいろいろ問題あるかもしれないですけど、なんとかするためには日本の農業関係者が出撃した方がいいですね。でないともう本当にあの国は食えない国になってしまいます。
はい。
で、日本のことに関して言いましょう。今防衛防衛とかね、なんか迎撃ミサイルとかって言ってますが、日本の防衛というのは何も火薬関係だけに限りません。その中でこの著者がおっしゃってる、有坪さんがおっしゃってるのは、日本の農業人は、農業をやる人は細くなりつつあるけども、日本の農地、地面自体は4億人ほどの食料を作る土壌を持ってるんだそうですよ。
へ
ー。だって西日本はやっぱり二期作可能だもん。種ヶ島とか鹿児島、もう今あんまり米余ってるんで作らないけど、年に2回米取れますよ。フル回転で技術水準を向上させれば、おそらく8億まで米、麦、野菜の製造が、この日本の小さい小日でも可能だっていう。
そんな豊かですかね。
グラウンドはですよ。地面はですよ。
はい、
で、8億食える農地を、耕して、農作物を作れる、米麦を作れるという能力を持っているか否かって、これ巨大な防衛力ですよ。
はい。
世界の人口は73億です。その 8億を養うだけの土壌を持っているという、これはいかな防衛力よりも強力な重大な防衛力であります。米について言いますと、減反政策で 40% に今抑えてるんですよ。作れる力の。それを100まで転じると、これ、今の人数で可能だからね。だから、日本っていうのは食糧難に直面した時は、自国救うどころか他国を救うだけの能力を持っている。しかも、今大好評の日本食食べてみませんかという誘い方をすれば嫌がる国はないと。中国の人があなた T シャツ買いに来てるんだもん、いっぱい。が、そんな国ですよ。
はい。
日本食、これを展開しますよっていうのは他国を援助する援助の力になるのではないかなと。
本当に農業について何も知ってなかったですね。
そう、はい、潜在能力についてもね、はい、この他にも著者のアイディアたくさんありますが、それはまた別の機会に、生きる道は日本にはいくらでもあります、はい、ね。というわけでございまして、大変学んだ農業でございます。来週はまた別のネタでご機嫌伺いたいと思います。この続きまた来週のまな板の上で。